そいでは旦那さん、久々のご来訪を祝しまして、小さいながらも宴を用意させていただきました。
宴というか、小さな縁側でのたしなむ程度のですけどね。ともかくお越しいただきましてありがとうございます。
ではでは、旦那さんにお嫁さん、コップのご準備を。さあさあ、どうぞどうぞ。
あ、どうもどうも。あずまさんもどうぞ。
いやどうもどうも。それでは皆様、
乾杯。
乾杯。
夏って感じが…って、もう飲んじゃったんですか？
お気になさらず、私、手酌でいけますので。旦那さんも気にしないでくださいね。私はできた女なので。
すみません、東さんはこういう人なんです。冗談が強いと言いますか、軽いと言いますか、調子がいいと言いますか。
先輩に対してなんたる口を。旦那さん、あやめさんはこう見えてなかなか…まあいいでしょう。
ちょ、言いかけてやめるのはなしですよ。先が気になるじゃないですか。
積極的な人なので、旦那さんも…ああ、なるほど。もういろいろとそういう面は見てきたという感じですか。
うん。東さんは歯に衣着せない人なんです。まあ、そこがとてもいい人なんですけどね。
酸いも甘いも噛み分ければ、いずれはそうなるもんですよ。十人十色ですから、ジッパ人からげに考えても仕方ありませんからね。では人それぞれで考えが違うということで、夏の夜といえば何があると思います？あやめさん、
まず思い浮かぶのは花火です。去年も確か旦那様と一緒に線香花火で遊びましたよね。
うん、線香花火いいですね。風流。ちなみに私は我慢ができずにすぐに玉を落としてしまいます。あ、わかるみたいな顔してますよ、旦那さん。
では東さんはどうです？夏の夜といえば何かあります？
私は今のように縁側で暑さを感じながら、月明かりの下でのんびりビールを飲むことですけども、まあこれはすでに分かっていることですからね。別のとなれば、虫捕りです。虫捕り。
虫捕りですか。虫ってその名の通り、虫捕り網で、えいやって捕る遊びですか？
そうそう。この村は山が近いおかげで、夜になると街灯の下に、カブトやクワガタがちょこちょこ見られるんです。それを網で取って鑑賞するんですよ。一日見終わったらその日の夜に山に返すんです。いやー、カブトムシとかめちゃかっこよくないですか？こう角が活かします。 素敵です。
ああ、昔連れられて一緒に行かされた覚えが、確か私は怖くなっちゃって帰ったんですよね。怖くなったで思い出しました。夏の夜といえば怪談話に肝試しですよ。小さい頃は本当に暗闇が怖くてたまらなかったです。
私も多少は怖かったですね。だけども好奇心の方が勝っていたと言いますか、恐怖よりも楽しいが上に来ちゃってましたね。ですけども、家とか屋内になると話は別で、夜中に起きて少しトイレにとなると、そりゃもう恐ろしかったものです。
廊下の奥から何かが見ている気がしたり、シーンとした中で自分だけの足音が妙に響いてゾクリとしたりとか。
階段を下るとき、暗闇に向けて歩かないといけなかったのが嫌でしたね。もちろん今ではなんてことないですけどね。
そうなんですよね。いつからかそういうものが怖くなくなっちゃって、暗い中も平気であっちこっち歩けるようになっちゃって幽霊やお化けなんて存在するわけないと分かってますからね。それに夜中に物音とかしても逆の意味で怖くなると言いますか。
泥棒とかこの村ではそういったことは一度も起きてないから心配いりませんけど、幽霊よりも怖いのはやはり生き物ですからね。まあここの場合、悪さをするのは人じゃなくて動物ですけどね。タヌキとかシカとかイノシシとか、最近はあんまり見ないですけども。
小さい頃はいろんな空想とか迷信信じてました。落ちている鏡を拾うと縁起が悪いとか、キノコは縦に裂ければ毒ではないとか。
嘘をついたら舌を抜かれる、スイカの種を食べるとおへそから芽が出る、炭酸を飲むと骨が溶けるとかありましたね。今思うと大人たちがいろんなことを教えるために作ったものなのかなと。中にはわけのわからないものもありますがね。
炭酸だって今ではこうして美味しくいただいちゃってますし、しかもお酒で
大人になれば夢も空想もなくなりますが、逆に大人になればこそ楽しめることがたくさんあります。お酒もその一つ。それに風景を見ながら歩いたりぼーっとする時間が実は贅沢で大切だと気づいたり、なかなか素敵だと思いませんか。健康、人間関係、時間、どれも大切だと気づいた時には手遅れになる場合が多くて。ああ、ご心配なさらず、私たちは全然大丈夫ですので。
でも変わらないこともありますよね。大人になったと言っても中身は大して変わった気はしませんもん。なんだか自然と大人になっちゃって、気づいたらお酒も飲めるようになって、たくさんのことを自然と経験しちゃって。
私も精神は未だに高校生から成長していませんからね。とにかく考えることが稚拙なもので、一向に思考を凝らしたおもてなしが思いつきません。
そうでしょうか。 東さんは東さんなりの世界といいますか、こう東さんワールドがありますから大丈夫ですよ。
ほう、旦那さん、これは褒められてるのでしょうか、それとも。
褒めてますよ、褒めてます。むしろ私こそなんだか見栄を張ろうと張り切っちゃって失敗したりとかも多いですし。
そうですね、あやめさんはちょっとつ盲信な部分が少しありますが、だけれども相手を思う心はまっすぐでね、旦那さん。
少し照れくさいですね、こういうことを言われちゃいました。
だからこそ言うんです、隠した思いを持っていてもそれは言葉にしなければ行動に移さなければないのも同じです。自分の中だけで思っていても相手にはなかなか伝わりませんから。友情、愛情、親愛、そうしたいい感情はどんどん出して相手にぶつけて伝えるんです。
分かってはいますけど簡単にできることではないです。伝えた先にあるものがいいことばかりとは限りませんからね。
まあね、ま、木を見るに敏と言いますか、そういう時期を見極めることも大事ですよね、旦那さん。例えばちょっとお酒が入っていい感じの夜、二人の女性に挟まれて月明かりがふんわり差し込む縁側で、
邪魔する人は誰もおらず、久々の出会いで思いを伝えたい場面にはぴったりな空間。
昼の続きよりももう少し踏み込んだことをしたとしてもお天道様は邪魔しませんから。
思いのまま抱き寄せても、私たちにお任せしても、どちらでも旦那様の思いをほんの少し見せてください。